ただいま、ルカによる福音書23章26節から56節までをご一緒にお聞きしました。でその始まりのところ26節と27節をもう一度繰り返してお聞きいたします。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエス様が十字架にかけられた時、ゴルゴダの丘に向かって歩んでいかれるイエス様には、さまざまな人たちが付き従っていた。そうここに述べられています。3つほどのグループや個人の名前がここには挙げられています。で最初に名前が出てくるのはグループではなくて個人ですけれども、シモンというキレネ人です。でこのシモンというキレネという国はアフリカの北岸にありましたから、おそらくこのシモンは黒人だったのだろう、そんなふうに言われています。おそらくこのシモンが歩いていればエルサレムの町では大変目立ったに違いありません。ユダヤ人でないということは一目瞭然で分かったでしょう。でおそらくシモンが十字架を背負うことになったのはそんな目立つなりのせいだったろうというふうに考えられています。当時の習慣では十字架に貼り付けにされる囚人は自分が貼り付けにされる十字架の横荷を死刑場まで背負っていかなければならない、そういうことになっていました。横には背負っていって縦にはどうなっているのか、縦荷の方はもう最初に処刑場に立てられているわけです。でそこに横荷を背負って貼り付けにされる。でそれが十字架の刑です。でところがイエス様の場合にはゴルゴタの丘、これサレコーベの丘ってよく言われますけれども、骸骨のような丸い形をしてたんだろうというふうに言われるんですけれども、その丘の上まで十字架の横になる丸太を担ぎ登っていく体力がもはやなかったわけです。それで当然ローマの兵隊たちはその囚人をです処刑場まで連れていかなければ自分たちの仕事終わりませんから、何としてもシエスをゴルゴタの丘の上に追い上げなきゃいけないんですけれども、しかし丸太を担いでいけない。そうすると誰かにその横荷を運ばせなければならないということになるわけです。で横荷を運ばせるのに都合の良さそうな人物を、まあ、その場にいた人の中から物色したわけですけれども、その場合ですうっかりユダヤ人にその務めを当ててしまいますと、今後の植民地経営の上ではですねどんな火種になるかわからないところがあります。それで一目瞭然でこの人はユダヤ人ではない、そういうふうに分かったシモンが群衆の中から選び出されて、兵隊に槍とするにで脅されながらイエス様の十字架を肩代わりして担いで上がるということになったわけです。でもちろんこれはシモン本人にとってはですね予想もしてないことです。26節のところにはこのシモンについて田舎から出てきたばかりの人だというふうに言われています。ですからシモンは別にイエス様と何の関わりもなくですね、何かの用事で自分の用事でエルサレムにやってきてその場を通りかかったに違いないんです。別にイエス様の弟子というわけでもありません。おそらくはシモンなりにはですこの日自分で果たさなきゃいけない用事があってそこを通ってたに違いないんです。ですから急にローマ兵に呼び止められて、そして有無を言わせず 十字架を担がされる、そういう羽目になったということは、迷惑だったでありましょう。しかしです、このシモンにとってはこの日イエス様の十字架を担いだということがその人生の中では大変大きなことになっていきました。シモンはですね、ここに詳しく書いていないので細かくどうであったとは言いにくいんですけれども、この日自分が十字架を運んであげたその相手から強い印象をこの時受けたようなんです。それで自分が十字架の横に運んだ相手というのは一体どういう素性の人だったんだろうか、なんでこの十字架にかからなければならなかったのかということを探るようになって、そしてついにそれがきっかけで、これが神様のもとから来られた独り子で救い主なんだということをこのシモン自身が信じるようになったようです。今日はルカによる福音書の記事を聞いていましたから、ここにはただシモンというキレネ人とだけ出てきますけれども、この同じ出来事をマルコによる福音書が伝える。マルコによる福音書ではですね、このシモンについてはアレクサンドロとルフォスの父でシモンというキレネ人だというふうに語られています。開いている方いらっしゃるので聖書を開きますと、マルコによる福音書の15章21節です。マルコによる福音書の15章21節を開くとこう書いてあります。95ページの下の段の真ん中ぐらいですが、そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせたというふうに書いてあります。で、ここでシモンの2人の息子の名前がわざわざ書いてあるのはどうしてか、それはこの時の出来事をきっかけにシモンがイエス様を信じるクリスチャンになり、そしてその子供たちも洗礼を受けてクリスチャンになって、教会の中でアレクサンドロとルフォスという人たちが知られるようになってたからに違いないわけです。そうでなければ教会に関係のない人の名前なんかここに出しててしょうがないわけですから、だから、あのアレクサンドロとルフォスのお父さんがイエス様の十字架を担いだのかというふうにみんながわかるような、そういう間柄になっていたことがわかります。で、ついでに言うとです、ローマの信徒への手紙を読んでいきますと、一番最後にローマの信徒への手紙を書いたパウロがローマ教会の人たちに挨拶をしている言葉が出てきますけれども、その中にルフォスという名前が出てくるんです。ローマの信徒への手紙の16章の13節です。ローマの信徒への手紙の16章13節新約聖書の297ページです。こういうふうに書かれています。ローマの信徒への手紙16章13節主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのですというふうに言っています。で、パウロとルフォス の詳しい間柄がこれだけじゃ日々分かりませんけれども、そしてまたルフォスという名前もたまたま同じ名前の人だったんだというふうに考えることができるかもしれませんけれども、しかしもしこのルフォスが十字架を担いだキレネ人シモンの息子のルフォスであるのならば、実はこのルフォスにまでつながる信仰の種というのはまさにイエス様がゴルゴタの丘に向かう坂道の上で巻かれたということになるだろうと思います。この家の信仰が一番最初に巻かれたのはどこだったか、それはイエス様が十字架に向かって歩んでいくと、しかも体力がなくなってしまったので、もはやイエスもが横にを担ぎ上げられなくなった、それがきっかけで実は信仰に導かれた人がいたのだというふうになるだろうと思います。シモンは黒人であったために呼び止められ無理やり十字架を背負わされました。それは理不尽なことでしたけれども、しかし神様はそんな出来事を通してもシモンをイエス様に出会わせ、そして神様の保護のもとに生きる、信頼のもとに生きる救いへと導いてくださったんです。 さてそんな風にシモンがイエス様の後からまず十字架を背負って歩いています。でその次に出てくる、グループは何か。27節の最初に民衆と呼ばれる人たちが出てきます。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。まあ、2番目のグループと3番目のグループが続いて出てくると言ってもいいでしょう。民衆、それから嘆き悲しむ婦人たち、2つのグループがイエス様に従っています。でシモンは固有名詞で呼ばれていますけれども、ここに出てくる民衆はそうではありません。大勢の人混みの中にまみれてしまっています。でもちろんこの民衆は一人一人取り出してみれば名前があるに違いないわけですけれども、しかしこの人たちはイエス様の前に自分として立つことを拒みます。聖書の研究者によってはこのイエス様に従っている民衆というのが実はイエス様を敬愛する人たちの集まりだったのじゃないかというふうに考える人もいないではありません。イエス様の処刑を求めて騒いだ人たちはピラトの監督を仕掛けたけれども、さらに多くの人たちが実はイエス様の死を悼んで、その後に付き従ったんだと、そういうふうに説明する聖書学者もいないではないんです。しかしこれ聖書の言葉を注意深く読んでいくと、おそらくそうじゃなかったんだろうというふうに思います。でどうしてかというと、これ前後を少し長く読むと分かるんですけれども、27節に出てくる民衆というのと全く同じ言葉、同じ文字が23章の13節のところにも出てくるんです。23章の13節を見るとこういうふうに書いてあります。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆を呼び集めて言った。あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところへ連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが訴えているのはあなたはこの男には何も見つからなかったというふうに言って、民衆にですね、ピラトは一旦イエスも許そうと提案をするんです。ところがこの民衆はどういうふうに返事をするかというと、イエス様のことを十字架につけろ、十字架につけろというふうに言った。それが民衆だったというふうに前のところに言われているわけです。でピラトの前でイエス様を十字架につけろ、処刑しろというふうに叫んだ民衆が、そのまま今度はその十字架の刑が間違いなく執行されるのを見届けようとして、ピラトの官邸からゴルゴタの丘までずっとついてきたというふうな書き方にここはなっています。そしてついでに言うとです、イエス様とその民衆がですねゴルゴタの丘について、そしてイエス様が貼り付けにされた後でもこの民衆は登場してきます。48節のところです。あ、ごめんなさい、違いますね。あ、ここ35節に出てきます。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていた。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。ここで、イエス様をピラトの前に突き出した最高法院の議員たちがイエスも嘲笑っていますけれども、その場に民衆も立って見つめていたっていうふうに書いてあるんです。でもしこの、ピラトの前で十字架につけろと言った民衆、それから、このゴルゴタの丘で議員たちと一緒になってイエス様の十字架を見届けようとしている民衆と違う人たちが、ゴルゴタの丘に向かっていくイエス様に付き従ってたのだとすれば、実は民衆という言葉、他にも民衆を表す言葉あるんです。でわざわざそこを違う言葉で書き換えることだってできるはずなんだけれども、わざわざここは民衆というふうになってますから、やっぱりこれは、書かれている言葉からすると同じ人たちだろうというふうに考えることができるだろうと思います。そうすると実はイエス様は、十字架に一人で歩んでいく、その後に無理やり十字架を負わされたシモンが、付き従っているけれども、その後から、イエス様を十字架につけると叫んだ民衆が、これは間違いなく十字架につけるんだという思いで後についていったということになります。でそうだとすると、実はその後にさらに第3のグループで嘆き悲しむ婦人たちというのが出てくるわけですけれども、この婦人たちも、 この嘆き悲しむというのはですね、イエス様のお弟子さんなので心から嘆き悲しんでるというのではなくて、もうちょっと違う婦人たちだったろうということが想像できるようになります。でそれはどういう婦人たちかというと、当時はですね、エルサレムの中で、こういう処刑というのは、しばしば行われたようです。ゴルゴタの丘という処刑場の中にもすでに十字架の盾が立っているくらいですから、そういうことはしばしばあったようなんですけれども、そういうことが行われるたびに、実は、泣き女になる人が出てくるんですね。普通人が亡くなるときに、そのお葬式のときに、本当に近しい人たちが悲しんで泣いてあげるということが普通に起こっています。行われていました。お金がある家ではわざわざお金を出して泣き女を雇ってですね、そして盛大に泣いてもらうということも当時のお葬式では一般的だったようです。ところが、処刑される人というのはですね、処刑される前に全て身ぐるみ剥がされて一文無しになってしまいますから、自分ではですね、自分のお葬式のためにお金を出すことができないわけです。でそういう時に、ボランティアでですね、お金はいらないけれども、この人のために泣いてあげるという、そういう人たちがいたという記録があるんですね。ここにイエス様の後からついていっているこの嘆き悲しむ婦人たちというのは、おそらくそういう人たちだろうというふうに言われています。でイエス様はこの後振り返ってこの女の人たちに呼びかけている言葉もですね、28節を見ますと、イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた、エルサレムの娘たち、私のために泣くなっていうふうに呼びかけています。エルサレムの娘たちというふうに言ってるわけですから、これガリラヤからイエス様に従ってついてきた婦人の弟子たちではないわけなんです。そういう意味ではなくて、そういう弟子たちの女性が本当に心から嘆き悲しみながらついてきているのではなくて、イエス様のために泣いてあげましょうっていうふうにですね、十字架にかけられてこれから死んでいくかわいそうな気の毒な囚人のために自分が代わりに泣いてあげますって、そういう人たちが従っている。この人たちはお金ももらわないのになんでついていくかっていうと、そういうことをすると神様に喜ばれるいいことをしているということになるからです。つまり自分たちは、お金もない、そういう意味では、誰も泣いてもらえない囚人のために泣いてあげる、そういう仕方で自分たちは正しいことをしている、そういう人たちがイエス様に従っているということになるわけです。さて、ですからここで、十字架に向かっていったときには、シモンはこの時点ではイエスも信じているわけじゃありません。後から従っている群衆というのもイエスも十字架につけろと言った人たちです。女の人たちも、イエス様に深く同情はしてたかもしれないけれども、心の底から悲しいって思いじゃないわけです。で、イエス様についてきた、ガリラからついてきた婦人の弟子たちは、どこにいたかというと、49節のところに、女の弟子さんたちの姿が出てきます。イエスを知っていた全ての人たちとガリラから従ってきた婦人たちとは、遠くに立ってこれらのことを見ていた。ですからイエス様が処刑されたときに、お弟子さんたちはとてもそのイエス様の十字架のそばになんか寄れなかったわけですね。十字架に向かっていくイエス様のそばに従うなんてことはできなかったわけです。周りの人たちはみんなそういう意味では、イエス様と関わりのない人たちが、この十字架に向かっていくイエス様についていっていたというふうに聖書は語っています。でさて、そういう中でイエス様は特に、自分の後からついてくる婦人たちのを振り向いておっしゃったんだというのが、28節に語られています。こんな言葉です。イエスは婦人たちのを振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない、父を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。十字架に向かっていくイエス様が突然ですね、後ろを振り返って盛んに泣いている、そういう婦人たちに声をかけられたというんです。 私のために泣くな、むしろあなたたち自身、そしてあなたの子供たちのために泣け、そうおっしゃったというんですね。イエス様はこの時この人たちのことをうんと深く憐れんで言葉をおかけになりました。でどうしてイエス様はそんな言葉をかけられたのか。でそれはこの人たちは今はですイエス様のために同情して自分たちが泣いてあげてるんだと思いながらついてってるわけですが、実はいずれはですねこの女性たちは自分自身のことで深く本当に悲しまなきゃいけない日がやってくる、深く嘆かなければならない日がやってくるということをイエスもご存知だったからです。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るイエスもここでおっしゃいます。でこれはとっても、当時の普通の考え方からしたら、考えられないようなことです。詩編の127編にはですね、見よ、子らは主からいただく信用、胎の実りは報い、若くて産んだ子らは有志の手の中の矢、いかに幸いなことか、矢筒をこの矢で乱す人は、町の門で敵と論争するときも恥をこむることはないというふうな歌があって、子供が与えられるということは、普通に考えれば祝福なことであるわけです。特に女性にとって、夫が亡くなった後ですね、自分の頼りになるのは子供しかいないわけですから。ですから、子供がいない女性が幸いだとか、父を含ませたことのない、乳房は幸いだなんてことは普通では言えない、言われないことです。でもイエス様はわざわざそうおっしゃる。それはどうしてか。詩編の詩人が普通に歌っているような、そういう幸いがどこかに消し飛んでしまうような、本当に子供たちが、苦しい、辛い目に遭うという時がやがてやってくるからです。イエス様は実はこのことをですね、この十字架にかかる直前に突然おっしゃってるんじゃないんです。このルカによる福音書の前の方から読んでくると分かりますけれども、イエス様は実は何度も何度もこのエルサレムの都がやがて滅びゆく、そしてそういう中で本当に子供たち、また女性たちが辛い思いをするということをですね、見通して嘆いたり予告したりしているところがあります。例えばルカによる福音書の21章の20節から23節のところにはこういうふうに言われます。ルカによる福音書の21章の20節から152ページですが、こう言われます。21章の20節、エルサレムは軍隊に囲まれるのを見たら、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる人々は都に入ってはならない。書かれていることが子供とく実現する報復の日だからである。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。この地には大きな苦しみがあり、この民には神の怒りが下るからである。やがてエルサレムは軍隊に囲まれる日がやってくる。でその時には小さい子供を持っている女、あるいは、妊娠をしている身重の女性は不幸だとおっしゃるんですね。あるいはこれだけじゃありません。19章の41節から44節では、エルサレムを見た時にイエス様が涙したという記事が出てきます。148ページです。ここでこうおっしゃいます。148ページ19章の41節から、エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て、敵が周りに放塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。イエス様はエルサレムの都が今は大変に栄えているように見えるけれども、しかしいずれそれが敵に包囲をされて陥落をしていく、そのことを見通していらっしゃいました。そして今は十字架の後からついてきて、十字架にかかるイエス様のことに同情してくれている 女性たちに逆に憐れまれたんです。あなた方本当に気の毒だ、あなた方とあなた方の子供たちのためにあなた方は泣くべきだとおっしゃったんです。イエス様は同情してくれたこの女の人たち、ボランティアをしてですね、ただで泣いてくれた人たちにありがとうとおっしゃるんじゃないんです。むしろ逆にそういう人たちこそ、自分のことで泣かなきゃいけない、そういう意味ではイエス様は、同情してくれてる人に逆に同情しているんです、同情というかですね、イエス様に同情するよりもその人たちが本当に悔い改めて今ある道から離れることを望んでおられるんです。エルサレムとそこに住んでいる人たちは自分では気がついていませんけれども、しかし確かに増長して傲慢になっているんですね。自分たちは普通に暮らしているつもりなんだけれども、しかし実は自分たちは大変傲慢になっている。そのためにその傲慢というのはついにですね、ローマの軍隊と衝突をするときがやがてやってくる、そしてその生活が全て崩壊して失われていってしまうときが来る。イエス様は見通しておられて、それであなた方自身のために泣かなきゃいけないんだというふうにおっしゃっておられる。でこういうふうに言っておられるということは、イエス様が何とかそのことを気づいてくれるといいかなと思いながらおっしゃっているわけです。迫りつつあるエルサレムの滅びを何とか分かってほしい。イエス様は最後までその努力をなさったんだというふうに、この十字架の記事のところに言われています。そしてそのことを分かるようにするために、エルサレムの人たちも分かるように旧約聖書の言葉を引用してイエス様そのことをおっしゃるんです。私たちが今持っている新約聖書だと、30節の言葉です。23章の30節、その時人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。でこれは、旧約聖書のホセア書の言葉です。ホセア書10章の8節の言葉を念頭に置いてイエスもおっしゃっているんです。旧約のホセア書10章8節にはこんな風に書いてあります。旧約聖書の1415ページです。1415ページ、ホセア書10章の8節をお読みします。10章8節、アベンの聖なる高台、このイスラエルの罪は破壊され、茨とアザミがその祭壇の周りに生い茂る。その時彼らは山に向かい我々を覆い隠せ、丘に向かっては我々の上に崩れ落ちようと叫ぶ。イエス様が、おっしゃったのはこのホセア書の10章8節の後半の言葉なんですね。増長して本当の神様を抜きにして、自分たちの好みのものを神々に祭り上げて聖なる高台というところで礼拝をしている、そういう礼拝の営みが、破壊され滅んでいく、聖なる 高台が切り倒されていく時が来るんだということをこのホセアの予言は語っているんです。今あなた方がより頼んでいるもの、本当の神じゃないものが崩れていく。でその時には、ただ、あなた方と関わりなく聖なる高台が倒れるだけじゃなくて、あなた方自身が、何とかその、滅亡から身を隠したいと思って山が自分の上に崩れてくれというような、でこれ何のことを言ってるかというとですね、自分は、もう生きててもしょうがないから、墓に入れてくれって言ってることになる。つまり山が自分の上に覆いかぶさる、土が覆いかぶさるというのは死んで埋葬されることです。この私はもうその生きててもしょうがないから早く死にたいということを言い出すようになるというのがこのホセア書の予言なんですね。今まで自分の気の向くまま思いのまま好きなものを拝んで生きてきた、それは言葉を変えて言うならば自分の望むものを神として、自分の望みこそ目当てとして生きてきている。で実はこの聖なる高台って私たち自分たちとあまり関わりがないと思うかもしれませんが、極めて今日的なことだと思います。私たち聖なる高台という形こそ違うかもしれないけれども、今の時代の多くの人はです、自分の願った通りが実現することこそ人生の意味なんだって思って暮らしてるんです。 自分の願いや自分の思いが実現することが人生の意味で、もしそれが実現できないんだったら、そんな人生生きててもしょうがないって思ってる人は、実は教会の外にはいくらでもいる、そう思います。もし自分の思い通りにならないんだったら、そんな人生は早く終わってほしいから、早くお迎えが来てほしいなんてことは、よく聞く話だろうと思います。自己実現への可能性や希望がすっぱり断たれてしまう。それが実は聖なる高台が破壊され切り倒されていくときです。そしてそうなると、今まで自分の願いや思いを生きるよりどころにしてきた人たちは、もうそれ以上にですね、生きていく目当てを失ってしまって、山でも丘でもこの私の上に崩れてきてくれ、私を覆って、私はもはやこの地上の生活を終えたようになるから、というふうに言うわけです。イエス様は人間の思いが実現する、自己実現が生きる意味だと思い違えている人たちの末路がどんなに哀れで惨めなものになるかということを見越して、このところで実は後ろで泣き女になっている人たちに語りかけていらっしゃるわけです。あなたたちは十字架にかけられる私に今同情して泣いてくれている。しかしやがてそのあなたたちが自分の思いや願いを実現したいと際限なく広がり伸びていこうとする、その高慢にストップがかけられて、根元からそういう思いや考えが切り倒される時が来る。その時になったら、あなた方はもはや自分の死が速やかに訪れることを望むばっかりになってしまう。そういうふうにイエスもおっしゃって、この人たちは哀れんでおられるんです。イエスも哀れんで同情しようとした人、その人たちをイエス様が逆に深く哀れんで、そしてあなたたちの末路はこうなってしまう、そこから離れるようにっていうふうに実は最後までおっしゃっていた。それが十字架に向かって行かれたイエス様の姿だったというふうにここに言われているわけです。こういうイエス様が十字架に向かって最後に歩んでおられた、こういう姿から私たちは考えさせられるんじゃないでしょうか。私たちはこれまで受難節の時を過ごしていて、特にこの前の日曜日からは受難週の時を過ごしている、そういうふうに思って私たちは過ごしてきました。私たちはですね、その受難週であるとか受難節に一体何を思えるのか、考えるのか、おそらくイエス様の十字架のことをみんな思って過ごすに違いないわけですけれども、そのイエス様の十字架を思うこと自体は間違いじゃありませんけれども、しかしそのイエス様のご受難を思うときに、ともするとです、私たちは十字架におかかりになったイエス様を気の毒になってですね、イエス様の痛みや苦しみ、つらかっただろうなとか、悲しかっただろうなというか、そういうことの方に思いが向いてしまいがちではないかと思うんです。そしてイエス様に同情することをもって、実はこの私が、イエス様の十字架に向かって思いを馳せていることなんだというふうにどこか思ってしまっているところがあるかもしれないというふうに思います。しかしよく考えなきゃいけないのは、じゃあイエス様の側で本当に私たちの同情を必要としておられるんだろうかということなんです。私たちに同情してほしい、気の毒になってほしい、イエス様さぞ十字架の国が痛かったでしょうねって言ってほしがっておられるだろうか。イエス様は多分そんなことはおっしゃらないんじゃないだろうかと思うんです。むしろ私たちがです、今イエス様抜きにして自分でなんか生活が成り立っているように思って、イエス様のことを気の毒になっている、苦しかっただろうな、痛かっただろうなって思って同情することで、イエス様に従っているようなつもりになってしまっているあり方を離れるようにということをですね、イエス様は私たちに望んでおられるのではないでしょうか。私たち自身が自分ですっかり人生を生きているつもりになって満足してしまっている、そんなあり方をしている、その姿をイエス様は深く憐れんで、そしてあなた方は、そうやって今生きているつもりになっているけれども、実はそれはすでに枯れ枝のような人生を過ごしているんだって、そうおっしゃるのではないかと思うんですね。私たちが実は聖書から聞こえてくるイエス様、このイエス様から語りかけられていること、それはこの時イエス様に同情するんじゃないんだということを教えられているように思います。そうではなくて、 イエス様は何のために十字架に向かっていかれたのかということにこそ私たちは思いを向けるべきなんです。それは私たちがイエス様を十字架にかけなければならないほど自分中心で生きるのが当たり前である、そうであればそこから離れていくっていうことが本当に求められていることなんだろうと思います。しかし私たちは自分の努力で、自分中心じゃなくなろうとしたってそんなことはできないわけです。私たちは自分の力や自分の努力で、少しでも周りの人を思いやり、人間になろうと思ったってですね、10分や5分ぐらいはそんなこと思うかもしれませんけれども、しかし実際にですね、そういうふうに思って一日過ごすことができましたなんて朝起きた時にですね、どうか私が周りの人たちを和らいで生きられますようにとお祈りをして、晩寝る時に神様守ってくださってありがとうございました、この私は一日周りの人たちと和らいで何も問題なく過ごすことができましたなんてお祈りができる人はどこにもいないんです。私たちはそういう意味では例外なくですね、周りの人たちに険しい思いを向け自分中心になってしまうような弱いところを持っている。でもそういうあなたのために私は十字架にかかるんだよと言って、あなたが、受けなければいけない報いを全部私が身に受けるんだと言って十字架に向かって行ってくださったイエス様がいらっしゃって、そしてこの私があなたの刑罰を受けるんだから、あなたは与えられた新しい命を生きるんだとおっしゃってくださっているんです。今与えられているあなたの命というのはもはや自分中心に生きるって、そこから抜け出せないといって諦める命じゃなくて、本当にこの私に信頼をし、そして私に示されて新しく生きていく、そういう命を生きていくんだ、悔い改めて本当にあなた自身とそして周りの人たちのために生きる、そういう命を生きるようにイエス様が招いてくださっていることを今晩私たちは覚えたいと思うんです。それこそが実はイエス様の十字架の死に支えられているキリスト者の姿であるし、またイエス様の十字架の死によって罪を許されて新しい命に生きる私たちの姿だろうなというふうに思います。受難週の闇が一番深まるこの金曜日に私たちはですね、イエス様の痛みに同情するのではなくて、むしろ私たちの罪から離れることができるように、またそのためにイエス様が十字架にまっすぐ歩んでいってくださっていることを感謝したいんです。イエス様がもはやゴルゴタの丘にですね、丸太を抱えて登れないぐらいくたびれている、それでもなお十字架に向かって歩んでいってくださって、私たちのためにご自身の身を差し出して、そして新しい命を与えようとしてくださっている、そのことに感謝をして、私たちはここから自分に与えられているこの命をどう生きるのかということをもう一度改めて考えるものとされたいと願います。イエス様がこの私を導いてくださるし、誤った道から導き返してくださる、本当に新しくされたものとしてあなたは生きていくのだ、そのことを覚えながら、そして私たちの過ちも弱さもイエス様が全て背負って十字架にかかってくださっているんだ、そのことを覚えながらここから歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが周りに誰も主のことを知っている人がおらず、そしてまたイエスも十字架に貼り付けにしようという敵意や、また見当違いな哀れみばかり大きくして歩んでいる群衆の中に歩んでおられたとき、イエス様ご自身はその人たち一人一人を哀れんで深く御心に留めて御言葉をかけてくださいました。私たちはイエス様に従い、イエス様のお苦しみを覚えているようなつもりで、いつの間にかイエス様が本当に見ておられる、私たち自身の罪から目をそらし、そして私たちがイエス様に何か手を差し伸べるようなそんな思いになってしまう傲慢さを抱えていることを思います。どうか私たちが本当に自分自身の惨めさと弱さを、また罪深さを知ることができますように、そしてそこからの救いを心から願い、イエス様が確かに私たちのために身代わりとなって十字架にかかってくださっていることを見据え、イエス様によって罪を清算していただいて新しい命を与えられたものとして歩んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人に聖書の御言葉を持ってあなたが道を開き、イエス様に従う 新しいものとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様が十字架によって私たちの罪を清算し、そして全く清らかな新しいものとして生きるように道を開いてくださいました。どうか私たちはそのようなあなたのなさりようにを心に留めて、新しくされているものにふさわしくそれぞれの生活を歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。
アーメン。 アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌172番です。お立ちいただける方はお立ちください。